皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。いやー、気がつけば2023年ももう前半が終わろうとしていますね。もう折り返し地点ですよ。もうね、あっという間すぎて本当にびっくりしてます。皆さん、今年上半期のハイライト何でしたか？私自身はですね、新年度に入ってからとても慌ただしかった気がします。息子の小学校の PTA の本部役員になったりとか、あと息子の習い事の方で父母会の会計担当になったりと、まあ、バタバタバタっとね、慌ただしかったりするんですけど、いろんな人と顔見知りになるきっかけになったりして、刺激的でとても充実した日々だったなと思います。まあ、この後ね、下半期もまだまだ続きますので、引き続き楽しみながら日々過ごしていきたいなと思っています。さて、今回はですね、スタジオにゲストをお招きしてお話を伺っていきます。6月2日の台風2号から始まり、雨に悩まされることが多かったこの6月なんですけれども、これからの季節はさらに大雨や台風が心配になってきますよね。その中でやっぱり水害ハザードマップという言葉を聞く機会が多かったと思います。今日はですね、今さら聞きにくいなっていう水害ハザードマップのあれこれをたっぷり伺おうと思っております。本日は葛飾区危機管理課災害対策係係長の樋口さん、そして薄倉さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
つい最近までね、5月6月2ヶ月にわたってこの水害ハザードマップの説明会っていうのを区内の6カ所で行われていたかと思うんですけれども、実際講座終わりましたけど、やってみていかがだったでしょうか？
やはり台風2号の後だったり、やはり身近に災害が起きると、はい、いざ自分が避難しなければいけない立場に、リアリティを持って考え始めますので、その時に出てくる疑問というのは普段考えないような疑問となりますので、そちらの不安を説明会でちょっと解消できたのかなとは考えております。
薄倉さん、いかがですか？
はい、普段からなかなか今回の水害ハザードマップでしたり、区からの情報って、どんな取り方をしたらいいのかなっていうのが、普段やはり皆さんあまり考えない方が多くいらっしゃるのかなと思うんですけど、やはりこういった台風とか実災害が起きると、じゃあどうしたらいいのかっていうふうになってしまいますので、その点についても説明させていただきまして、区民の方から知らなかったとかっていったようなお声をいただきました。
そうでしたか。この5月6月ってちょうどこの真ん中の6月2日に台風2号っていう大雨があって、その後の反響も結構大きかったみたいですね、樋口さん。
はい、皆さん不安になって、その不安からハザードマップを勉強しようと、改めて勉強し直した方が多かったと思います。やはり葛飾区3本の川が流れてまして、荒川、江戸川、中川、でそれぞれどの川が氾濫したかによって避難する方向が変わってきますので、それらを正しく理解していただいて、正しく水害を備えるっていう形が必要かと思ってます。
そうですね、はい、やっぱり改めてこの水害ハザードマップ勉強することって大切なんだろうなと思います。はい、改めて今回はですね、水害ハザードマップの概要を教えていただければなと思っております。今手元に葛飾区の水害ハザードマップ、これを見ながら、薄倉さん、この水害ハザードマップというものなんですけれども、具体的にはそもそもどういうものになるのか教えていただけますか？
はい、区内の地域が、例えば西部地域、東部地域、南部地域っていう3地区に大きく分かれているんですけど、その地区ごとに、どのぐらいの被害が起きるのかっていったようなのを、マップ上で色分けで分かりやすく示しているものになります。
はい、それでは水害ハザードマップの解説をお願いします。
はい、じゃあ中川をちょっと参考例に説明をさせていただきたいと思います。
はい、
で、中川の洪水ハザードマップですね、見ていただきますと、およそ100年に一度の規模の大雨によって区内が浸水してしまった図を示しているんですけれども、中川では2日間で総量はですね、355ミリの雨が降ってしまうと、このような被害が想定されているっていうような形になります。
はい、
ご覧いただきますと、 西部地域ですね、うん、亀有ですとか堀切、小菅、うん、まあ、立石などが色が塗られておりまして、東部地域の金町とか柴又でしたり、南部地域の新小屋などは白抜きの地域となっております。
意外に思ったのが、中川を挟んで東部側、中川に近いところは浸水がしないって想定されてるんですね。
そうですね、西部地域が 0.5 メートル以上3メートル未満の区域ということで、はい、2階まで避難していただく必要があるような区域となっております、うんうん、でただ東部地域とか南部地域が、まあ、なぜ浸水しないような想定になっているのかと言いますと、はい、まあ、中川については区内の堤防がしっかり整備されてまして、いきなりその区内で堤防が決壊をして氾濫するというような想定は低くなっているんですけれども、はい、葛飾区のですね、上流部にあります埼玉県の、まあ、吉川市などで氾濫してしまいますと、その氾濫水が1日後以上ですね、に葛飾区内までまあやってきてしまって、
はい、
まあ、西部地域が浸水してしまうというような可能性があるということで、西部地域だけが塗られているというような形になります。
そういうことなんですね。地図もやっぱり改めて見直すとすごく勉強になるなって思いました。そしてこちら冊子の方は、具体的にどういった内容が記載されているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、冊子の方については、まあ、1000年以上、はい、まあ、確率としてはさらに低くなるんですけれども、はい、1000年以上に一度の規模の大雨で、はい、区内が浸水してしまった場合のマップをですね、掲載している形になります。
そうなんですね、はい、ちなみに、今回の台風2号に関しての雨量っていうのは大体どれくらいだったんですかね。
雨量につきましては100年に一度の大雨よりかは少ない雨量でしたね。
ああ、そうなんですね、はい、ま、そしてやっぱり私たちにとって必要なのは自分が取るべき行動で避難をすべきかどうかっていうところも結構大きく関わってくるのかなと思うんですけれども、
はい、
臼倉さん先日、はい、新しいその避難の情報がこの災害ハザードマップに記載がされたっていうことなんですけれども、ちょっとそちらについて教えていただいてもよろしいですか。
はい、はい、こちらのハザードマップについては、はい、昨年ですね、令和4年の7月に一部内容を更新しまして発行させていただいたんですけれども、はい、まあ、特に解説編の7ページに分散避難とはというような記載を追加させていただきました、
はい、
で、こちらの分散避難についてなんですけれども、分散して避難するような避難方法もありますということで、はい、書かせていただいておりまして、まあ、例えば自宅で避難できるような方については在宅避難でしたり、
はい、
あとは浸水しない地域に親戚でしたり知人の方がいらっしゃる方については遠行避難、はい、まあ、あとは区外の避難ということで、まあ、避難所以外にも避難ぜひ検討してみてくださいねといったような記載をさせていただいているものになります。
なるほど、分散避難ってあんまり聞きなじみがない言葉だなって思ったんですけど、今お話伺うとその在宅避難、遠くの方に避難をする、避難所以外の避難方法っていうことなんですけれども、やっぱりどうしても大雨とか、まあ、地震だったりもいろんな災害が起きるとどうしてもすぐ避難しなきゃって言って近くの学校になんとなく行かなきゃいけないのかなって思うところがあったりはするんですけど、やっぱり避難所に行くにももういっぱいだったりとか、自分に合った避難の方法を事前に検討しておいてくださいっていうことですよね。
そうですね、うん、やはり皆さんが避難所に来てしまいますと、はい、皆さんぎゅうぎゅう詰めで、うん、まあ、避難所って生活が快適にできるような場所ではございませんので、
はい、
まあ、それこそ水害ハザードマップを見ていただいて、はい、自宅で避難できるとか、まあ、そういったのを事前に検討していただいて、まあ、自分に合った避難方法を考えていただきたいというようなものになります。
そうですね、特に水害なんかは数日くらい前から大雨が来るな、危なそうだなって思ったら必ずニュースにも取り上げられますし、葛飾区からもそういったお知らせはあるかと思いますので、ぜひ皆さんそのあたりは大雨大変避難所じゃなくて、皆さんそれぞれ在宅だったりとか自分に合った自分のお住まいに合った避難方法というのを事前にね考えていただくことが必要なんじゃないかなと思います。さあ、そして今いろいろね水害ハザードマップ見ていって てちょっとあの地図のことだったりとか教えていただいたんですけれども、本当はねあの1ページ1ページ全部細かいところまで解説をしていただきたいところなんですけれども、あいにくちょっとお時間が限られておりますので、今回はあの概要編ということで、まあざっくり水害ハザードマップってこういうものだよ、地図ってこういうふうに見るんだよ、あと新しい分散避難っていうのがこういうものっていうのが水害ハザードマップに載りましたよっていうのを中心にお届けしてまいりました。それ以外にも必要な情報、大切な情報たくさんこの水害ハザードマップに詰め込まれています。ぜひ皆さん一度ねお手元にある方はぜひ今のうちにね見直していただければと思いますし、あと、樋口さんお手元にこの水害ハザードマップないよでも見たいんだよっていう方はどうしたらいいですかね。
あ、はい、こちらあの葛飾区のホームページに掲示しておりますので、そちらからご覧いただくこともできます。
はい、例えば葛飾区水害ハザードマップとかで検索してもらえると、そこの水害ハザードマップの葛飾区の公式のホームページが出てきて、そこの下の方にあの必要な情報全部ね PDF で見られるんですよ。ぜひ一度あの検索してデータでチェックしていただければなと思います。これからね夏に向けて水害また大雨が非常に多くなる季節になってきますので、何もない今だからこそぜひ一度ねご自身のお住まいのところをチェックしていただければなと思います。そして最後に危機管理課さんの方から一言ずついただいてもよろしいでしょうか。
はい、今自分が住んでいる場所でそこに対する浸水のリスクを知っていただいて、まあ、浸水に対して恐れすぎないで正しく恐れるというところが大切かなと思います。あとまた避難する際はどうしたらいいのか、まあ、避難するときに必要なものですとかありますので事前に準備していただければと思います。やはり水害については震災と違って準備することができますので、気象予報など調べていただいて情報収集先もこの際に検討していただければと思います。
はい、ありがとうございます。薄倉さんお願いします。
あ、はい、まあ、特に水害なんですけれども、まあ、やはり事前の準備が、できる時間が十分にございますので、普段からいろんなサイトでしたり情報収集していただいて、日頃からのですね、備えを大切にしていただきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんお手元にハザードマップ用意してお住まいの地域での被害想定を把握してみてくださいね。ここまでは水害ハザードマップについて葛飾区危機管理課の樋口さん、薄倉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月の7月第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。